M チャンネルフロムマイズルナンバー545、2015年9月18日収録、日付が変わる頃から約1週間お聞きいただけます。 M チャンネルフロムマイズル、京都府北部マイズル市からお届けしております。今週皆様のお会いといたしますのは私サニーさんと、
はい、怪しい会社員です。
お疲れ様です、
はい、お疲れ様です。
今日はなんかいい天気だったのか曇ってたのか雨降ってたのかよくわからない天気でございましたが
朝はね、どうでした？朝は降ってなかったでしょ？
朝は降ってなかったよ。
さっきポツポツ小雨が降ってて、
で途中で火さしてくるし、いい天気になりそうじゃんとか思ってたら、夕方雨降るし、みたいな、
はい、
非常に変わりやすい天気でございましたが、ちょっとこの朝晩の冷え込みのあれでね、ちょっと体調を崩されてる方が、増えてこられてるような感じもいたしますが、ご注意いただければなと思いますが、
はい、
まあ、とりあえず一曲いっちゃいますね、
はい、
最近ねちょっとオープニングトーク短いか、
あのあっさり、いやだからあっさりしてるよね。
そう、
まあね、だから1曲目、ね、2曲目でも長いけど、
長いけどねちょっとね、あっさりあっさりめでいいかな。
オープニング長くしゃべっても後ろ変わらないから、
まあね、とりあえずあっさりと行ってみましょう、はい、サンゾワクラウドで桜。
仕立ての靴で新しい
1曲目サンズ・ワ・クラウドで桜でした。ではサクッと振り返る1週間ですか。
はい思い出すことがないぐらい 何もない1週間だったの。
そうねそうね
連休前だから忙しかったですよね。
でもバタバタしましたけど、うん、でもねあのね、
はい、
まあうちの職場8月決算なのね。
お
で8月末の近いとこ、うん、まあ、土卯日に棚卸しして、うん、はい、今それのまあ値段入れをしてるわけですよね、うんうん、で俺はまあさっさと終わらして、うん、できてないやつを、うん、まあ、女の子なんかが持ってたやつなんかをチェックして、はい、入れてあげてたりとかしてたんですけどね、うん、でそんなんで結局買えるのが遅くなったりとかね、うん、まあ、するわけですよ。ですからほんまにねこれと言ってで水曜日、うん、水曜日はねボランティアの定例会議があって、はい、うん、でまあ、会議っていうか、まあ、掃除をしましょうと、うん、ね、うん、でうちほら3箇所掃除せなあかんわけよ
そうだよねそうだよね。
で掃除しに行って、うん、で帰ってきて終わったと思ってなんとお風呂にも入らず、はい、そのままぐでんと横になった途端ガウガウ寝てましたね夜中の2時まで
よっぽど疲れたんですね。
別に掃除が疲れたというよりも多分まあ遅い時期日が続いてたんでその疲れが出てきたんでしょうね、はい、うん、気がついたら夜中の2時でしたよでそこから着替えてとりあえずもう寝るとか思って布団引いてぐぐガウガウと寝てたんですけども、はい、うん、まあこれといって特筆すべき、うん、ことはほぼ起こらず、
起こらず、うん、
問題もなく過ごしましたねこの1週間はまあまあ、うん、まあまあ10月4日にね、
はい、
その100円商店街、うん、ね、西前鶴地域で、ね、うん、行われるんですけども、そこで、第2回かまいた大作戦をやります、
うん、
でそれの、まあ、準備というか打ち合わせをちょっと商店街の人たちと、まあ、電話でね、うん、まあ、やってたんですけども、そんなのも やったりとかで、そうそう、でそれのチラシ、
うん、
まあ、予算内にモノクロで、
はい、
とりあえず商店街で配ってもらうためにですね作りました、ええ、原稿を、ええ、それをまあ届けたりとかはしたけど、正確な題名を言いますと、はい、第2回舞鶴かまいた大作戦 with マンマミーヤ、
はい、
ということで、うん、副題がちょっと不安だからマンマミーヤを呼んじゃったというね
副題付きな
の。副題付き、
あ、そう
だ、ね、副題付きで、はい、やりまして、はい、でマンマミーヤの方々にもですね、うん、まあ、お越し、まあ、来ていただいて、うん、ブースを持っていただいてで、やろうとで、100円商店街なんで、参加料も100円です、
はい、
で、1分間に、うん、どれだけの高さでまでかまいたを積み上げられるかを競う競技です、うん、で、優勝者と2位3位の方には、素敵なというか豪華景品を、
はい、
まあ、商店街が用意してるはずなんです、
うん、はずなんや、
はずなんです、うん、はい、で一応参加賞という形でも100円払って参加していただくんで、うん、商店街で使える商品券、
はい、
まあ、これもいくらになるのか僕ちょっと聞いてないんですけども、そこらはほら商店街 そのお財布事情もありますん で、うん、はい、で決めていただいてでそれをまあまあ配っていただくと、 ね、午前中ねちょっと某ボランティアの予定が入ってますんで、
はい、
でその午前中の受付はマンマミーヤの方にお願いすると、いうことで、話を、今進めております。
はい、
去年に引き続きですね第2回かまいた大作戦をやるということで、俺に火をつけたやつにも声をかけてありますんで、
はい、
当日来るのかな、
はい、
京都から来るのかな。
お前
もう余計なことを俺に火をつけさせつけるからこんなことになるんだって電話でも言ってたんですけどね、うん、俺に火をつけた責任を取れよと。みたいなこと言ってありましたけど、でまあ、とりあえず、まあ、マンマミーヤの方々にもお力をお借りしてですね、はい、結構ねマンマミーヤのね集客力ってすごいんだわ。
あ、そう。
うん、で前回のイベントでね、うん、マンマミーヤのイベントね、あれ初めて土曜日にやったんですよ、
うん、
いつもだったら金曜日とかにやるんだけど ね、
はい、
いつもだったら第1回目金曜日だったんだけど、第1回目で1500人来たんだよ、お客さんが。
おお、すごいね。
第2回目でね、2000何百人やったかな。2500、600人来てるんだ、
うん。
まあ土曜日っていうこともあったんで、うん、結構お父さん連れっていうかね、家族で見に来られてる方が非常に多かったということで、うん、でまあ、その集客力もちょっとお借りしてて、たくさんの方にそのかまいた大作戦に参加していただきたいという思いでですね、やりました、
はい、
で、無理やりチラシにも乗っけてねってお願いはしてあるので、
うん、
多分まあなんとかなるでしょうと、収穫力はあるのかなと思っておりますが、
はい、
まあね西の、まあ、取りまとめ役が某市議の方なんで、
はい、
まあ、なんとかなるやろうと、うん、まあ、全く知らない中でもないん で、
うん、
でそういうのもあってですね、まあ、でちょっといろいろと商店街の人のご無理を言いながら、
うん、
話を進めまして、10月4日は、お昼からですけどもね、はい、1時から競技開始なん で、うん、で僕は多分11時半12時前ぐらいじゃないと会場入りできないんですけども、
はい、
で一応あやにも声はかけてあるんですが、あやにもちょっと予定が入りそうな雰囲気なん で決まったらまた教えてねとは言っといたんですけど、
はい、
MC 俺一人だと寂しいんで、
そうだね、はい、
で大変なん で、うん、できれば、来ていただけると助かるかなとかと思いながら、
はい、
過ごしておりますが、はい、まあ、とりあえず先にイベント告知を兼ねて、言っておきますと、10月4日、西舞鶴商店街地域一帯でですね、100円商店街、紅茶った100円商店街かで、グルメフェスタもやるんですよね、
はい、
一人ね、で、そこで、第2回かまいた大作戦をやりますと、
はい、
第2回かまいた大作戦 with マンマミーヤ、ね、ちょっと不安だからマンマミーヤに呼んじゃったみたいなね、
はい、
うん、タイトルでやりますので、ぜひとも、お越しいただいてですね、このかまいた大作戦に参加していただければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたしますと、ということで、そんなとこかな、
うん、
あ、で19日明日かは
明日、うん、
某場所で某ボランティア、これは全くの、うん、普段のボランティアと違うボランティア活動をしてまいります、
はい
はい、ちょっとお祭りをねやってきます。はい、でそこに、ね、方々に楽しんでいただくというのを目的で、やってこようと、朝8時45分集合とか書いてあったら、
なかなかなかなかすごい、はい、
だって10時頃にはもうスタートしたいんだもん、
うん、 そうだよね、
うん、で3時頃にはもう撤収しなきゃいけないんで、
はいはい、
ですからどうしても時間的に行くとそこの時間なんです、うん、で、ちょっと天気がねどうなるのかちょっと心配なんですけどもね、
うん、
で20日日曜日、
はい、
普段からやってる某ボランティアです
そっちのそっちはあれね、うん、いつものよ
で、多分お昼食べてからもちょっとせなあかんのかなっていう、
ああそうなんや、
うん、
それは大変、
うん、あの屋根にペンキも塗らなあかんのかな、
あそう自前で塗るん
かそうそうそう、
おなかなか、
でも塗りたくないんだ、見るからになんか抜けそうな雰囲気が漂ってる屋根なんで、
うん、
トタン屋根なんだけど、
うんうん、
もう見るからに それ乗ったらあかんやろみたいな匂いブンブンする屋根なんや、
うんうん、どうやって手伸ばすかよね
いや手伸ばしようがないから、
うん、
もうあの乗らなしゃあないんや、
はいはい、
でペンキ乗らなしゃあないんだけど、うんうん、まあいざとなれば大工さんがいるんで、うん、うちのボランティアには、
う
ん、
穴が開いた時には補修できるって違うそうじゃないな
もうそうか、もう塗るぐらいならもう張り替えた方が早いんじゃねえかっていう思ったりもするんだけど、
うん、でもそうなんですよね、張り替えるになるとやっぱりお金が結構かかる
んだよ ねで、そうするとまだペンキ代の方が安いわけですよ、うん、
塗り替え、ね、塗り直すやったらペンキ代だけやから、うん、ね、そうなんだよね、
うん、でとりあえずこういう風にした方がいいですよってあの塗料屋さんには聞いてきたんで、はい、
うんうん、
とりあえずそれを実行しようかなと、うん、
あ
で早めにやることを やっちゃって、それで早めにペンキ塗りやって、うん、で昼飯食ってる間にちょっと乾かす、うん、もう置いとく時間があるんでね、はい、でその後もう一回塗ると、
うん、
二度塗りはしなきゃダメですよっていうふうに言われてるん で、はい、でそうすると多分2年ぐらいは持つでしょうと
そうだ、それで2年なんだ、
うん、もうね土台がねもうあまりにも広くって、
うん、
だから2年ぐらいは多分持つと思いますよと、
うんうん、
でそれで次もうまた錆びてきて、はい、もうボロボロになったらもう張り替えだろうなと、
うんうん、
でその時のほなお金は誰が出すんだ、どこが出すんだ、
うん、
っていう問題で、
うん、
多分揉めるだろうなと、
はい、そうだよね、
うん、思っておりますが、
ね、そう建て替えだもんね、一時ね、
そうそうそう、ね、だからね、それどうするんだろうな、
そう建て替えするほどお金ないやん、
うん、だからね、ちょっとそこはちょっと考えなきゃいけないねって、はい、思っております、
はい、
はい、そんな感じです、
うん、なんだろう、何してたっけ、ね、なあんまり話すことないんだ、あの1週間珍しくずっと京都にいた
珍しいやん、
すごいよね、
珍しいやん、
多分ね、なんだよ、僕の記憶の中でさ、
うん、
4月から、
うん、
4月からまあ来週再来週でね、
うん、
半年になるんだけど、
うん、
1週間月曜日から金曜日までずっと会社に行ったっていうのはさ、多分初めてか2回目だと思うよだから出張1回も出張なしでね、会社に5連勤しましたっていうのは多分初めてだと思う、すごいよなとか思って、ほんでそう晩飯何食うかなっていうすごい悩んだもんね、で普段だと家でね、うん、こうレンジでチンのご飯とかね、
うんうんうん、
そんなんだったりするんだけど、
うんうんうん、
ほんで、で、ね、ね、今週に限っては誰も飲みに誘ってくれなくてそうそう、で大概はね、先週なんかも出張してたから、
うん、
その1日じゃあ日曜日の晩泊まって月曜日の晩泊まってあと出張やったんや、
あ、はいはいはい
ね、京都のアパートでね、
うんうん、
ほんで日曜日の晩はまあよ普通に休みの日やからあれやけど、うんうんうんうん、で月曜日はじゃあ飲みに行こうかとかで飲みに行って、でそのまま出張行ったから、
うん、
で金曜日まで帰ってこなかった
ん
だよね、
うん、
今週に限ってはそう日曜日からずっとずっと家帰ってくるに、うん、そう今日はどこ行こうかな何行こうかなってそればっかり考えてる、
でも あの辺りで昔に比べたら食べるとこ増えたんだけどな。
いや あるよ、うん、あるんですよ、うんうん、あるんやけど、そのなんでこうなんでか感覚的に飲みに行こうとかで一人で飲みに行こうとかいう感覚じゃない
な。あ、はいはいはいはい。
でだけどなんかもう常連さんしかいないような立ち飲み屋さんとかって行けないなんか、
まあまあまあね、まあね、雰囲気的に ね、
うん、そうそう。ほんで一週間こうぼーっと
ぼー
いろんなとこもこう歩き回りましたけど、ね、
はいはいはいはい、はい、
行きしな10分ぐらいで歩いて行けるんやけどさ、うん、帰りしな30分ぐらい歩いて帰ってるから毎日それぐらい歩いて帰ってるからね、うん、そうなんでやろうとか思いながら、うん、そんな1週間でしたね。
あ、うん、でも本当に珍しいですね、1週間ねずっといるなんてね。
うん、多分ね、そう、うんうん、感覚的に言うと、そう、うんうん、ないと思う。
だよね、
はい、
うん、まあ、そんだけまあまあまあまあ、まあ、言うたら出張がなかったよっていうことなんだ。
そうそう、だから本当はね今週目玉があったんやけど、うん、なんか先週ぐらいにキャンセルになって、
あ、そう
そう、でなんかその後もう入れれんかったんや、どっか行こうっていうのがもうどこにも入れれんかって、
はいはいはい、
で、
は
いはい、来週も2日しかないでしょ、
うん、
でだからもう次は再来週、
うんうんうんうん、ですね。
ね、そうです、うん、ね、2日しかないのに2日出張したら怒られるからね。そう、でしばらくそうなんかないことになってしまいました。
なるほど、
はい、そんな感じの1週間
です、ね、そうですか、
はい、
まあね、皆さんまあまあどうなんだろうな、出張ない方が体はゆっくりできて休めていいのかなという気もせんでもないんだけどさ、
うん、
うん、
そうなんですけどね、うん、だけど基本的に出張しますっていう仕事やからさ、
まあまあ、
出張してないっていうのはなんかあかんねんね。
なんか仕事してないやん
って言われてそうなんだよな。出て行って帰ってきての、ね、報告書書いたりとかはするんだけど、うん、その1週間はいらへんわけよ。
まあそうだそうだな、
ね、そうそう、 で、うん、で来週の、ね、用意しようとかもでもその1週間はいらへんわけよ、
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、
ほんでそうなんかこうバランスを崩しそうな。
まあね、うん、確かにね、いつもやったらねこう外で、うん、ね、出張先でご飯とかも食べるだろうし、う
ん、なんだけど
ね、それが全くないっていうのもちょっと戸惑うよな。
で、うん、でなんだっけ、うちはだからなんていう、休末で1回紙機が切れるから、
うんうんうん、
だからもう出荷製品とかが出荷停止になるから、
うんうんうん、
もうそれこそ点検ぐらいしか行くとこないんやけど、
うんうんうん、
それもだからお客さんも同じじゃないですか。
ああ、はいはい、
休末って忙しいじゃないですか、
うんうん、
だから行きたいって言ってもあのアホになって、ね、
あのちょっと忙しいんで勘弁してください、
ちょっと月変わってからにしてもらえますか、うん、とかで、そういう感じですね。
そういう感じですね、うん、確かにね、
はい、
ね、
はいはいはい、うん、
そうだよね、今日行ったお客さんも今ちょっと忙しいんやってよく考えたらもう休末は近いんだもんな。
そうですだからね、棚卸しなりなんかそのいろいろその始末なんかのがいっぱいあるから、
いっぱいあるんだろうな多分な、うん、今ちょっと忙しいんやーとか言うてはったからな、うん、そうですかーって、うん、この間の件やろ、もうええねあれでええわやっといてーって。
あ、そうだ、
うん、もう時間かかるかなと思ったら、うん、もう5分も経たんうちに即決で決まったんで、はい、
あ、そう
なんだ、早っ、うん、とか言って、
うん、
もうあれでええさかいな、あれでやっといてくれって、でジムの女の子にはまた電話でとこわ、
うんうん、
そうですか、
はい、
そうですか、
うん、
でまた処理半後つかなあかんのやろ、そうです、うん、またそれも言うとくれ、はい、いつでも言って準備できたらいつでもやっといて、うん、
ええ、
なんて早いんだろうとか言
いながら忙しい方が注文もらえそうって。
お前びっくりしちゃった。まあまあね、そんな日もありますわな、
うん、はい、
はい、というね、まあ、皆さんそれぞれの1週間になったと思いますが、
はい、
まあ今週というか、まあ、先週っていうのかな、うん、ね、北陸東北か、うん、とかね、すごいことになってて、
はい、
雨がねすごいことになって、はい、で今また台風がまたあっちの方へぐるんと曲がっていって、うん、またね雨の心配とかも出てきてはおりますが、どうか皆さんねちょっと注意していただけたらなと思うわけでございます。では2曲目いきたいと思います。青森直子でラブ。2曲目は青森直子でラブでした。表示時間よりも早く終わってたってことがあるちょっとなんかあるんだろうな
余韻が あ、そう
なんだろう。まあいいや。う
ん、はい、ね、そんな、どういうんでしょう。大したネタがないんですね。
うん、
で、小ネタでね、
はい、
今話題のドローン。
うん、
ドローンね、うん。ドローンを含めた無人飛行機、はい、ヘリコプターの国内市場規模は15年の16億円程度から22年には406億円と急拡大する見込みだそうです。
へー。
今後規制強化が与える影響も懸念されるが、安全性を強化した商品の登場が期待されるそうです。だってうちのね、仕入れ先もね、ドローン売り出したんだ。
売り出したの？売り出したの？そう、代理店っていうか販売し始めたん
だけど。そうそうそう、
び
っくりしちゃった。
え、前鶴で何台売れるんやろうね。
でも高いんだ、それが。
だって1台十何万円とかするんじゃないの？
もっと高いやつ。
もっといいやつ。
もっといいやつ。
すごいね。
びっくりしちゃった。
なんていうか、どれぐらいの値段なんか想像つかへんけど、あの、ほら、何だっけ、農薬撒いてるさ、ラジコンヘリコプターとかってあるじゃん。
はいはいはい。
あれよりは多分安い。
と思うんだけどね、多分。
なあ、
うん、
あれでも普通のただ単純にさ、ラジコンヘリとかやったらさ、
うん、
安かったら15万ぐらいとかしそうだけどさ、
うんうん、しそうですけど
ね、多分それよりは
高い。
いいんや。
高い。
へえ、
うん、誰が買うねんこんなもんとか言ってチラシ持ってきてたけど、
あ、そのプログラミングとかその操縦できへんやろね、普通には。
まあ慣れだろうね、多分ね。
あの、まあまあ、その直接リモコンでね、うん、操縦するだけでいいけど、うん、ラジコンか、うん、ね、なんかプログラミングしてとかになるとね、ちょっとノウハウが
ね、どうなんでしょうね、うん、でちゃんとあのカメラ搭載できるタイプみたいなのもあったりして、
はい、ね、稼働するのかな、カメラ
するんじゃないの。
あ、そう、うん、なおのこと、うん、値段高いよね、
うん、びっくりしちゃった。これはっていうか、うん、まあ、僕らが回ってる業界の人には役には立たないというか、いらないだろう、必要としないだろうという、
なんていう、まあ言い方悪いけど、その1台打って何パーセント儲かるの
かな。どう考えても必要なさそうなの。
どういう契約なんやろね。で、何パーセント取るんやろね。
びっくりしましたよ。
あ、そうなんだ。
いきなりチラシ持ってきて、これちょっと始めたんで、みたいな。みたいな。ドローン売るのみたいな。
何台売れるんだろう ね、お役所とかに納入してほしい ね。
ああ、お役所ね。
でも欲しいっていう需要がなかったら入札かからへんもんね。
かからないからね。
で、そう、必要な理由をこうね、
うん、
アピールというかしないと。
そうそうそう、ちゃんと ね、アピールしないと ね、上がってこないですからね。入札案件になりませんから。
そうですよね。
それもどうなんだろうなと思いながら、
はい、
まあまあ、なんせびっくりしました、本当に、
うん、
あら、まあ、はい、何考えてんのみたいな、
ね、
何を目指してんのって思って
ます。いや、どういう会社さんがしてるか分からんけど。
もうね、本当に、
まあ、そうだ、
びっくりだわ、
まあ、そうだ、
需要があるのかなと思って、特に僕らが回ってる業界ね。
いや、だから、そうそう、だから、何台売れたらいいのっていうか、それを使った後の、なんていうん、こう、そのね、撮影した映像を何使うとか、うん、そっちの方が、売り込みのポイントやと思うからさ、
ね、
それがないと、ね、買ってよって言うて、買わないよね。
ねえ、
うん。そうそう、そこがな、何なのかな。
ましては、原電の近くのお客さんに売られへんやん。
売るんかまへんけど、ちょっとテスト飛行ですとか出たら、ね、警察来るよ
ね。多分ね。
多分ね。
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 原電の上空を撮るドローンが飛んでるとか言って、通報されるからね。
そういう感じだよね。
ね、
う
ん、あ、怖い怖い。あとね、小ネタでね、はい、スマホってさ、例えば怪しい会社員君の子供がちっちゃい時ってスマホってあった？まだガラケーの時だった。
とさ、うちの子は2002年生まれです。だから生まれた時はスマホはなかった。
なかった。
だから小学校入ったぐらいの頃に多分僕スマホ買ってるんかな、
うんうん、
だと思う、うん、それぐらいだと。
あのね、4歳から6歳児でスマートフォンやタブレット、うん、パソコンといった情報通信端末を使ったことがある場合は、うん、保護者が画面などを、うん、見せたり使わせたりしている場合を含めて4割超、だから4割を超えてるところが4歳から6歳児がスマートフォンを触ってたりしてるわけよ、う
ん、あ、触ってるでしょうね。
まあまあ、ゲームとかなんとかしながらね、うんうん、で0歳児、
はい、
でも1割が利用していたと、はい、だから多分動画かなんかを見せてるっていう、はい、見てるっていう、うん、まあまあね、
うん、
は
い、
パンとかね、
うん、
ジャムが出てくる
やつ。擬人化した
擬人化したパンと
食べ物を擬人化したアニメーション、ね、
そうそうアニメーション、はい、あね、
あ、そう、はい、
で家事などで手が離せないときに子供にスマホなどを使わせているケースが多いようですと、
はい、そうなんだ。昔は、うん、昔はビデオとかさ、
うん、
だったけど、もう今はスマホなんや。
そうそうそう、今はもうスマホの時代になっちゃった
とか、ね、だからね、指先つき指しそうやけどな、子供なんか。iPad なんかこう、うん、ガラスやったりするからさ、
そうそうそうそ
う、こうカツカツとかでや
ってたらさ、
次指しそうやった、ね、
なんか、ね、
あ、そうですか、
うん
うん、だけどそうでしょう。だから今小学生低学年ぐらいの子供とかって言ったらもうなんで物心ついた時からそのタブレットかスマホでしょう。
ね、まあ、もちろん学校でもね、うん、高校とかになってくると小学校か高校かでもタブレットあったりするじゃないですか、うん、授業でね、
うん、だからうちとこの子は多分ギリギリその小学校入学するぐらいからだと思う。
あの
タッチパネル、
あ、はいはいはいはい、
ね、スマホに限らず、でただだけどその何ゲーム機、
うんうんうん、
ね、インターネットにつながるゲーム機みたいなやつはあったから、うんうん、DS とかね、
はいはいはい、
だから物心ついた時はそれ。
ああ、なるほどね、
ね、
うんうんうん、
ですね、あ、そう、感覚的で分かりやすいですけどね、スマホって、
うん、ね、
ね、いちいち、ね、パソコンみたいにキーボードこれ押してこれ押してとかはないもん、
うんうん、
ね、すごい、
すごいですね、
すごいですね、
ね
え、ねえ、うちの甥っ子がさ今高校2年か3年なんだけどさ、うん、その子が中学校ぐらい、うん、なんか5、6年前とかは中学校で電子辞書を使った授業がありますやったんやん。
ああ、そうそうそうそう、うん、
だけど多分うちの子今中学校やけどさ、高校行く頃にはさその電子辞書なんか使えへん、
使わないだろうな。
使い方分からへんやろな、多分
電子辞書使わんだろうな。もうタブレットか、
ね、そうだよね、
それが普通にパソコン使ってんだろうな。
だって うちの子供なんか家の宿題するのにさ、辞書今日学校に忘れたからパソコンで調べるわとかで言ってたぐらいだからね。
ほら、
ね、今時多分そういう年代だと思うよ。ほんで、それもだからスマホ貸してって言うから嫌って言ったらパソコンで調べるわやったから、ね、そう、今時の子供ってそうなんだな。
そうなんだろうね、多分 ね、きっとね、
はい、だからキーボード見たことないとかいう子供が出てくるよ多分。
そうだよね、
うん、
ね、何これ、
いや音声入力しかしたことないとか
言う
か
も、
そこまで行くかもしれない、
まあ、確かにそれは可能性も出てくるよ ね、
そうですよね、
うん、いや怖っ、
ね、
すごいな、
はい、
あとね、
はい、
最近異業種で野菜を作ってる会社とかあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、はい、言うたらまあ植物工場ですよね、
はい、うん、
これがなんと400箇所を越したそうです。
ああ、そうなんだ、すごいですね。
季節や場所に関係なく、
うん、
安定的に野菜類を育成でき品質を保った上で、
うん、
連続生産が可能な植物工場は現在国内に400箇所以上もあると。で国も普及を支援しており、
うん、
今後も伸びそうですと、
うん、
ね、だから言ってたじゃん、あのその人工その栄養の入った、ね、
あ、はい、水培養液みたいなのを流して、ね、と、
ね、しかもその太陽光型、
うん、
要は太陽の光でこうやる、はい、ところと人工の光と、あと両方 併用しているところとあるらしいんですけど、でも確かにその価格安定的はするよね、価格はね、
うん、
もっと規模が、まあ、もっとその規模がでかくなって、
そうですね、
あの大量、もっと今よりももっと大量に、はい、その生産できるようになれば価格安定につながるし、
うん、
季節に関係なく、うん、でその要は災害に関係なく、
うん、
まあ、野菜とかの供給ができるっていう面ではメリットは非常に大きいのかなとは思うんだけど、
なるほどね、
うん、
電気ないとあかんからね、
まあね、
うん、でなあとは、ね、うん、その
自然の太陽光タイプとかね、
うん、そのね培養液とかなんかとかいうのは多分人工的なもんだから、うん、ね、そういうのを作るプラントみたいなのがあればできるのかな、
うん、ね、うん、すごいですねこれね、
すごいですね、
うん、であとね、
はい、
エネファーム、商品名あげちゃいます、エネファーム、
うん、
これの販売台数、
はい、
なんと前年度比 13.4% 増、
あ、すごいね、1割
14年度の販売台数は13年度比の 13.4% 増の3万8000台、
はい、
で特に都市ガス用が伸びてるらしいです、あれプロパンガス用もあって、
うん、
実際舞鶴でも何軒かの家はすでに使われてるそうなんですが、はい、
うん、
ね、販売を始めた2009年度からの累計は約12万1000台だそうです、
うん
うん、で順調にねこう伸びてます、どんどんどんどん、
そうね、うん、エネファームっていうのは何だっけ、ガス発電、
そうガス発電と
で、うん、蓄電池
で、そうね、あとお湯も沸かして、ね、うん、
はい、
やるってやつですよね、うん、ね、そのね、まあ、前も言ったかもしれないけどこれプラス太陽光発電すると、
うん、
もうほぼ完璧に近いぐらいのエコ率らしいですよ、エコ率は高いらしいですよ、でガスもそんなに食わないんだってね。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
うん。
その、あ、そうか。その都度沸かすじゃなくて、一回沸かして
ずっと
保温してるからっていうことなんだ。
だと思うんだ、多分。
うん、
だからね、僕の友達ガス屋にいて、
うん、
これ売るじゃないですか、うん、お客さんに言われて。うんうん、最初はガポッとお金入るんだけど
設置費は入るけど
工事費とかねガポッと入るけど、次からガス代がガクンって
今まで何やったんやろうって、
そう、もうね全然ガス代が違うらしい、だから多分エネファームが一番いいんじゃないかって、うちもも うオール電化にしちゃってるしな。
うちは電化タイプというかさ、
うん、
あの深夜電力型のやつにしたいの、
うん、
で、ねね、するときに、
うん、
その太陽光をね、
うん、
太陽光を屋根にねつけれますよっていう話やったんやけど、
うんうん、
そのじゃあ別に今いらんから欲しなった時でいいやんっていう話したら、
うん、
その将来的につくかどうかは保証できませんって言われた。
どういうこと？
あの型が変わるから、
あ、そういうことか、
できへんかもしれんっていう。
あ、
だけどでもよう考えたらおかしいんちゃうのそれって、
うん、まあね、
って言ったんやけど、うん、そう、あの言うこと聞かへんから、
うん、
ほなもう電池だけでいいわって言って、
うん、
その蓄熱と蓄電とだけにした。
うち普通のオール電化でもちろん深夜型なんだけど、
うん、
元取る前にさ、
うん、
あの深夜の割引なくなっちゃったん
だよね。うん、そうですよね、
うん、それもどうよとか思いながら、うん、関西電力さんどうなのよとか思いながら ね、うん
ね、
うん、ちょっとショックなんですけど、
はい、
あとね、もうこんなランキングが出てました、
うん、
15年の上半期のヒット商品番付、
はい、
ね、
うん、
で15年上半期のヒット商品番付は訪日外国人客の旺盛な消費を示す インバウンド旋風や首都圏からの多くの旅行者を呼び込んだ北陸新幹線をはじめ、うん、観光分野の勢いが目立ったと、
はい、
でウェアラブル端末のアップルウォッチなど新分野を切り開く商品もあり、うん、消費増税で萎縮した個人消費を勢いづけそうだと、うん、上半期の総まとめでは言ってますが、実際のところはまだそこまではそのね、まあまあその消費拡大まではなってないんですけども、はい、とりあえずね前頭がありますので読んでいきますとですね、はい、まず西の前頭スポーツサンダル
何それ
スポーツサンダル、
うん、
で多分履いて歩くだけでこうシェイプアップ効果があるよっていうやつかなって思ってるんだけど、
はい、
で東のがね、
うん、
ガウチョパンツって言ってあの女の子の履くパン、まあ、ズボンなんですね、ちょっと膨らんだような、う
ん、はい、
んあとね、西がねブルーボトルコーヒ
ー、あー、はい、
で次が東がねクラフトビール、
うん
うん、で、西がねずっと前頭ね、今ね、うん、
はい、
成田空港 LCC ターミナルとか
売り物じゃないけどね、
うん、まあね、はい、まあね
LCC が、
うん、でそれに対抗して東がね、
はい、
東京駅開業100周年スイカ、
あああれあれどうなったんだろうね、うん、何だっけ、こう
だから結局希望者全員に売るってことになったんでしょあれ、
あそうかそうか、
うん、
だから結局だから その時買いに行かれへんかったけどって言ってたとも、ね、会社の子が、うん、結局ネットで買えるんやったらとかで申し込んだらしいよ、うん、その時、
うん
うん、
結局は確か希望者全員が買えるっていうので、うん、確かあの騒動が収まったらしいですよ、う
んね、うん、価値あれへんやって思うけどね。
で次がね、僕これ知らなかったです、近藤麻理恵氏こんまり、
あ、はい、でなんかお片付けの人だって
、あーなるほどね、あとね、うん、男気黒田、広島カープに戻ってきた黒田、はい、うん、で次前頭の筆頭ね、これがね、西がリズムネタ 8.6 秒バズーカーなどなど、うん、エトセとかで、うん、はい、でね東がね、
うん、
すごいよ、収蔵カレンダー、
あーなんかそうそう、うちの子供欲しがってたけどね、そんなん冬が暑くなってしまうやん、ね、やめてって言ったけど、
うんうん、前頭ヒットでございますね、はい、で小結びになりますと西がね、はい、ドローンです、ドローン、うん、
ドローン、あー話題ですね、
話題ですね、はい、で東がねアップルウォッチが入ってます、うん、
そうなんだ、あのほら知らないっていうかさ、うん、田舎やからあんまり見ないんだけどさ、うん、使ってる人見たことある？
ないない、
まあ、どこで売れてるんだろう、
都会でしか売れてないと思います、
都会なんやな、だってそうそう、アップルの製品の何かを持ってないとあんまり意味ない、
意味がない、
連携しないでしょ、
意味がないんです、
ね、アンドロイドスマホでは連携しない、
連携しないはずなんで、ね、あくまでも例えば、うん、MacBook Pro とか、
うん、ね、
iPhone とか、はい、持ってないと意味がない、特に iPhone かな、うん、まあ、ないと、
うん
うん、というか電話と喋るかっていうね、
え、流星号応答せよっていうやつだ
ろ古いがな、
でも Apple Watch でさ話ができるってそれしか思い浮かばない
とか、ジャイアントロボ飛べとか、
そうだよね、なんか発想があれ昭和なんやけど、
ね、そうそうそう、はい、多分そういうものですよね、うん、イメージ的にね、はい、で、関脇、
はい、
これが西がねイートイン、まあ、だからコンビニとかでもほら、うん、イートインスペースとかあるお店が増えたじゃないですか、
最近ほらイートインのコンビニが増えたから、
うん、
コンビニのゴミ箱がその中にあって、
うんうんうん、
ね、 捨てにくくなって
る。ああ、それありますな。
ねえ、
うん、
そう、大概なんかこんなとこに作らんでもええのにとか
で、そうそうそう
そう、狭いテーブル
だったりする。ありますよね。
はい。
で、あと大関。
大関。
大関ね、はい、次ね、関脇の次、うん、あのごめん、関脇のね、東があった。
はい。
セブンドーナツ。
ああ、買った買った。
買った？俺まだ買ってねえんだけど。
あ、そうなの。
うん。
だから本家ドーナツっていうとおかしいけど、うん、と比べるとちょっと味は、うん、違う。
うんうんうん。なんか本家の方、うん、それは聞いたことある。
そう、本家の方がいいかなって思うけど、うんうんうん、でも他のコンビニのやつよりは美味しい絶対。
ああ、なるほどね。
うん。コンビニじゃない本家のやつの方が絶対美味しい、
うんうんうんうん、なるほどね、
はい、
で次大関ね、
うん、
で西がねベア、
えベアって
これ分かんないベアしか書かれてないの
ベア
ベアベアだから多分給料アップのことかな、
うん、
春闘で
ああ、そのベアね。
うん、春闘であったでしょ。でも多分そっちかなと思ったりもするんだ、うん、
上がった人はいいけどね。
ね、
うん、
変わんねえからな、うん、あとね、これなんだ、は
い、なんて書いてあるの。
ピケティ現象。
え
ピケティ現象。
ピケティって、ほら経済評論家で、うん、あの今年の春先かな、年頭ぐらいにすごく有名になった経済評論家ですよ、
うんう
んうん、で具体的に何を言ってるかは僕は知らないけどなんか 本を買おうとしたけどちょっと難しくてやめました、ね、そのピケティ多分、
そうです、そうです。で、横綱が、はい、西が北陸新幹線、
はい、
で東がインバウンド旋風、うん、在が、うん、訪日外国人客、はい、ですね、うん、まあ、中国人に利用されるような、ね、爆買いってやつですね。
北陸はさ、多分すごい人気だと思うよ、特に今金沢、うんうん、
ですね。
この間1ヶ月ぐらい前かな、僕、うん、小松へね出張に行ったのね、
うんうん、
でまあ、小松は、まあ、車借りるのにそこが便利やからそこやったんやけど、
うん、
で帰りに、まあ、北陸線って言ったらサンダーバードに乗るわけですけど、全然指定席が全然空いてないわけよ。
へ、
30分に1本かな、うん、サンダーバードって走ってて、
うんうんうん、
でそれが12両編成で、
うん、
ね、なんか6両かなんか指定席なんや、6両か8両かじゃなくて、
はいはい、
がありませんで、指定席ありませんで、で自由席どうかなって聞いたら、いや多分座れないと思いますって
そうなんだ。
でその時は結局何だっけ、1時間半待ったかな。だから3本先の2本飛ばして3本先のやつに乗って帰ってきたよ。でね、小松だったから多分2時間ぐらいかかったかな、うん、ほら、うん、だから 2時間あったら帰ってこれるよなとか思ってでもそれぐらい多分人気だと。
なるほど、うん、まあね、
行き品もほぼ満席やったし、
ね、うん、まあ、そんなのそれは分かりそうな気がするな、うん、
だけどよく考えたらこっちが大阪から金沢行ったって新幹線乗られへん
乗られへんからね。
そうだからどこまで行くのかなと思って、
どこまでね、
うん、
まあまあ仮に敦賀まで来れば、
うん、
敦賀からは乗れるけど、
うん、
なんか新聞に載ってたんだけど、
うん、
一応その、敦賀からは、
うん、まだ決まって
ないんだけど、一応要望は京都府さんは出してるのは、
うん、
まあ、もちろんこの、要は京都府北部の方々は、
はい、
オバマからこっちを舞鶴の福知山とか抜けて京都の方に行くのか、うん、まあ、新大阪なのか、うん、まあ、多分京都行けって言うんだろうな、
うん、
だぐるっとこう要は琵琶湖一周するんじゃないんだけど、
うん、
こうぐるっとする線を、
うん、
っていうような要望を したらしいっていうのはちょこっと書いてあったね。
京都府はそうだね、うん、だけどこの間え2ヶ月ぐらい前か新聞で見た、うん、亀岡ルート。
ああそうそう亀岡ルート、
亀岡すごい穴場やんとか。
そうそう穴場やんみたいなね。
うん、どこから抜けたら亀岡に出るのかな
って。そよう分からない
思って。そうそう、
でも京都府は今ほらあのリニアモーターカーを今奈良だってるでしょ計画、うん、それをなんとか京都にしろっていう動きしてるじゃないですか、はいはい、だから両方はまず無理だと思うのね、うん、だからどっちを取るかっていう選択は多分迫られると思うのね、うん、絶対、
うんうん、まあそうですね、
うん、
あれなんじゃん原発近いからさオバマどうしたらいいちゃうの。まあまあまあリニアモーターカーってすごく電気食うらしいじゃん。
ああまあ確かに、あの、
まあ、新幹線でも一緒だと思う。
まあまあまあ電気は食いますよね。
ね、
ね、うん、
そうかそうなんだよね、うん、まだまだ敦賀からはまだ決まってないですよ、ね、
とりあえず敦賀までは来るらしいんだけど ね、
うん、の駅の周辺の土地の買収かなんかは終わってるけどその先が決まってない。
そう決まってないよってことなんで、うん、はい、ね、ぜひともこっちへみたいな、うん、その今ね、誘致活動っていうんですか、まあまあ盛んに行われてるようなんですけども、
うん、
だからね、京都府知事さんは果たしてリニアを取るのか、うん、新幹線を取るのか、
うん、
どっちやろうみたいなね、
うん、どっちがいいのかね。
ね、まあていうかそのリニアが奈良ルートになった時点でもびっくりだからね。
ああなんで奈良なんて。いやでもまあ山の中ばっかりやからいいんじゃないの。奈良に抜けようって思ったらさ、ま
あ、
山の中ばっかり抜ける。
そう山の中だから ね、うん、騒音の心でクレーム来る、
うん、どうしてチューブみたいなとこ通すべきやろうか
ね。まあ、奈良から大阪なんて、うん、最悪生駒山掘りゃすぐだし ね、
うん、ね、そうですよね、
うん、まあ、多分、まあ、できるだけその騒音、
うん、
約時速500キロ、
うん、
オーバーでしょ、
うん、
で相当多分音が出るはずだから、
うん、音出るんかな。
風切り音は出るんじゃないの。
ああそうか、そうだね。走行音はしない
だろうけど、ね、走行音はほぼしないだろうけどね、うん、あの、うん、電車みたいにガランガランガランガランの、うん、ああいうような音はしないんだろうけど、うん、多分肩切り音とかはすごいだろうなとは思うんだけどね、うん、であの試験場があるじゃないですか、
はいはい、
リニアの、
うん、
行ってみたいんですけどね。
あ、何にもない山の中に駅あるの。
そうそう
何にもないとこに駅があるでしょ。そうそう、
何にもないんだけど、ね、
で何だっけ、なんか市場をね公募かなんかしてるんだけど、うん、そう全然そのこう乗りたい希望者が殺到してた、全然当たらないらしい。
うん、そりゃそうだろうなと思うよ、うん、だから見学だけはできるんでね、うん、
ねえ、
だからでもすんごく早くから一瞬で通り過ぎていくらしいじゃないですか。
あ、そう。それ見るために半日ぐらいかけて行く？山梨まで。その、こう、まあまあ、多分往復するやろからさ、
その、
3秒ぐらいね、
うん、
5秒か3秒ぐらいのやつを、ね、2回は見れるわな、
うん。まあね。
見に行ったらね。
ね、
もうそれだけのために山梨まで行く？
なんかそれだけって言われるとなんか辛いものあるよね。
そうだね、
うん、どうせならもうちょっと見せてよって、うん、
ね、そう 止まってるところでもね、
そうそうそう見せてよって思っちゃうんだけど、
うん、
でもまあとりあえず行ってみたいなと思ってるのがあれと、あと愛知県にある鉄道博物館、
はいはいはい、うん、
とあとはまあ今度京都の梅小路公園にできる、
うん、機関車、来年できる
鉄道
交通博物館、
交通博物館、うん、なんかそんな名前だよね、うん、まあ、なんか行ってみたいなとか思ったりします。
名古屋の、ね、JR 東海さんの博物館はさ、
うん、
あの地下鉄しか行く手段がないんだよね。なんかおかしいなって思うけど、そこ JR で行かれへんねやっていう。
まあね、まあまあまあまあ、まあ、うん、それもまあいろいろ配慮をして、はい、した上での、うん、ね、決定なんでしょ
う。よく考えたら JR で行かれへんっていう。
多分まあ俗に大人の事情という、
うん、あそうなのかな、
はい、ものがあったんじゃないでしょうかね、うん、
ね、
うん、ですので、まあ、そういう、ね、ものにも、まあ、面白そうかなと思ったりもするわけでございますが、うん、どっちにしたってさ、
うん、
リニアがねその並ぶとなったとしても大阪まで、うん、まあ、乗ることがあるのかなと。
そうそう、何本走るのかな、
うん、ね、あと料金が分かってないじゃないですか、
うん、めちゃめちゃ高いかもしれない ね、
ね、まあ、確かに時間は早いんだろうけど、うん、東京までね、
うんうん、
は早いんだろうけど、うん、でもね、
そうそう、
あまりにも高すぎたら乗れないし、逆に大阪まで出る費用も考えると、うん、
まあまあそれは、うん、それはとりあえず省いてもさ、
うん、
そう、普通にね東京大阪で、
うん、
新幹線でねいくらとかさ、うん、飛行機でいくらとか、だいたい飛行機もこう割引してるからさ、うん、新幹線と一緒じゃない、
うんうんうん、
ね、その値段のね3倍やったら乗るのか2倍やったら乗るのか
っていう、
ね、その同じ値段じゃないと乗らへんのかっていう、
ね、
そこらへんだと思うよね、
ね、
うん、
あれもいいんだろうけど、本当に高くつきそうな気はしますよね。
うん、
うん、
ね、はい、
うん。もうちょっと。
早ければね、早ければ倍出しでもいいという人は多分いると思うけどさ、うんうん、ね、その早ければがさ、ね、今の新幹線なんか、京都駅とかさ、大阪駅やから、ひどい時でなんか10分に1本のぞみ出てるやんか。
そうそうそうそう、
ね、それぐらいの頻度で出れば
ね、
うん、すげえなって、
すげえなとは思うけど、
ね、そこら辺の兼ね合いやと思う、
ね、うん、だから特別なまだ車両基地がいるわけじゃないですか。
そうそうそう、うん、どんな風にポイントどうなるか知らんけど、
そうそうそうそう
だってね、大阪東京なんて今30分か1時間に1本飛行機飛んでるでしょ、
うん
うん、それもね、アナとジャルと両方飛んでるからね、
うん
うん、ね、それぐらいの頻度になればね、うん、いいのかなって思うけど
ね、だって飛行機で東京大阪間なんで約1時間じゃないですか、うん、羽田まで
なん
てね、
だからね、リニアモーターが仮にね1時間で行ったとして、
うんうん、
ね、行ったとして、それをだから待ってる間の飛行機だってまあ実際待ってるからさ、うんうん、あれやけどね、その待ってる時間を含めて、ね、どれくらいの値段やったら許せるっていう
ところですよね。
うん、
LCC なら安いしな。
昼間どれぐらい飛んでるか分からんけど、
分かんないけどね、
うん、
いやでもまあ
でもそうそう、多分2万円いかへん、1万5000円とかぐらいで、
うん、
ね、飛行機でも飛べるはずですよね、うん、今ね、うん、そこまで値段下げたらあれ、ね、作っても戻取れへんよね
多分ね、
うん、
でしかも JR 東海が全部出すんでしょ、分かんない、うんうん、工事費、
うん、
やっていけるのかな、
まあ新幹線で儲けてますから
まあ確かに、まあ、確かにそれはそうなんですけど、うん、まあ、どっちにしたってまあ本当に乗れるかどうか怪しいもんだなとは思って見てるんですけどね、
はい、
はい、まあその試験場とかね、
うん、はい、
行って乗ってきたよっていう方おられましたらぜひ感想とかもね聞かせていただきたいですよね、
はい、
どんなもんだったのかね、うん、興味ありますんで、ということで、はい、今週のネタは以上でございます、
はい、
で次回は土曜日に収録しようか、
はい、
日曜日にしようかちょっと、ね、悩んでます、
うん、
で、まあ、とりあえずあや、
うん、
の、都合もありますので、
はい、
あやには一応 LINE は送っといたんだけどまだ返事は来てまへんので、はい、うん、また、あれなんですけども、とりあえず、現状では土曜日というふうに報告はさせていただきます、
はい、
土曜日に、収録をしようかなと 思いますのでよろしくお願いいたします。で決まりましたらまた、メンバーさんには LINE でお送りしますが、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。ということで、冒頭にもちょこっと言いましたけども、本当に朝晩めっきり寒くなっちゃってで布団をね変えたいよっていう人もちらほら出てきております、うん、はい、早くも冬物に変えたよとかね、それは早すぎるやろっていうねいう話をしてたんですけどもね、
はい、
あのまあ、せめて肌布団ぐらいで布団ぐらいの厚さでいいんじゃないのみたいなね、うん、話をしたこともあるんですけども、はい、まあ、とりあえずそういう方もおられるようなので、どうか、体調管理にはですね十分注意していただきまして、美味しい味覚の秋をですねご堪能いただけたらなと思います。ちょうど BG も終わりましたので、はい、
うん、
ということで今週皆様のお相手をいたしましたのは私サニーさんと
怪しい会社員でした。
はい、最後にこの曲を聴いてお別れいたしましょう。 Q で Don't Say Goodbye。
寂しそうで僕は目をそらしてた。作り笑顔などいらないよ。走り出す窓の外、遠ざかる思い出が優しい涙を運んでくる。片付かないアンサー、踏み出せないままで、流れる時と流されてた日々。